本ナレーション演技研究所プレゼンツ、シーナヘキル見たいラジオ、ナビゲーターのシーナヘキルです。はい、今日はですね、少し前に私が欲しい欲しいと言っていたものについてお手紙をいただきました。覚えてますかね、ラジオネームジャズベイさんからです。ヘキルさん、スタッフの皆さん、おはようございます。
おはようございます。
先日実家に帰った時のことです。ふとテーブルを見るとミッフィーのオーブントースターが箱に入ったまま置いてありました。家族に聞いてみると母親が当選したとのこと。ヘキルさんがラジオで言っていたオーブントースターを絶対にゲットしなければと思い、2時間に及ぶ交渉の末手に入れることができました。使っていただければ嬉しいです。ディスって
現物をね、はい、送ってきて箱にミッフィーって書いてあって、
ミッフィーの黄色いオーブントースター入ってました。ありがとうございます。
あのパンのシール何十個も集めないともらえないやつですね。
そうなんです。あの前にね、私がそのミッフィーのオーブントースターすごい可愛くて、これ懸賞で当てたいんですよって言って、であの懸賞応募券、
はい、
であの山崎パンかな、
フジパンですね。
あ、じゃあフジパンを、はい、のシールをいっぱい貼って何点分とか集めないと応募すらできないっていうやつで、うん、その紙だけが虚しくこう手元にあったわけですよ。こんなにいっぱい食べられないって言って
諦めちゃった。
もうミッフィーがどんどん遠ざかっていくみたいなね感じだったわけですよ。でもお母さんはじゃあフジパンを買い続けたんですね
っていうことですね。
でもこれお母さん欲しかったんでしょ本当は。
まあ欲しくてかあれなのか、もともとフジパンが好きで偶然たまったのかわかんないですけど、こまめに応募するあのタイプの方だったかもしれない
ですかね。でもきっとね、はい、女の子は結構胸キュンすると思うから、お母さんも胸キュンしたんだと思うんだよ、ミフィーに。
そうですね、女の子はそれからこう買い物が好きですからね。
それで大丈夫かなってね、はい、ちょっと申し訳ない気分になってきちゃってなんかお母さんごめんなさいと思って、そしたら PS でね、
はい、
母親には高性能オーブントースターを買いましたので問題ありません、逆に喜んでいますのでご安心くださいって書かれてたんですよ
ちゃんとお母さんのフォローをしたんですね。
えらいね、はい、ジャズベイさんに女心分かってますね、ちゃんとねお母さん的にはえこんないいの買ってくれるんだみたいな、
はい、じゃあビフィーどうぞみたいな。
ね、だから親孝行も同時にして私も喜ばせてくれてるジャズベイさんって
二人の女性を
同時に喜ばせるなんてやるなお主はい、あの大事に使わさせていただきます。ありがとうございました。ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、シーナヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
シーナヘキル見たいラジオ。
ねえねえ、椎名さん、最近どうですか？
バリバリバリなバリピラコン。
UMM J-POP バンドヒステリックパニックのファーストアルバム大人とおもちゃからライジングさんお送りしました。
ミサイラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキルミタイラジオ。さあ北さん、今週は、
おはようございます、北です。
北さん、
はい、今週はですね、ハガキが溜まってまいりましたので、椎名さんに聞いてみたいのコーナーです。
お久しぶりですね。
はい、約1ヶ月ぶりとなりますので、サクサクいきたいと思います。
はい、
まず1通目、友蔵さんより、
う
ん、
はい、
ヘキルさんは朝何時頃起きられますか？私は5時くらいに起きます。
まあもうバラバラですね、起きるのは。でもだいたい朝4時にはお弁当を作ってます。
結構早いですね。
そうですね、は
い、友蔵さんの方はですね、朝早く起きて英語の勉強とかされてるそうですね。朝の静かな時間だと集中できるし、効率もいいですっていうことですね。
あ、なんかあの金ちゃんが、はい、金ちゃんってお笑いの、
あ、はいはいはい、すごく親しげだった。
違います。金ちゃんさんがですね、
はい、金ちゃんさんが、
はい、つけていきなりつけてみましたけど、があのお勉強される時に、はい、午前中にお勉強するとすごく効率がやっぱり上がるっておっしゃってましたよ。
続きまして、高則さんより、はい、僕は待つのが嫌いなので飲食店が混んでいて一、うん、人でも並んでいると絶対に待ちません、
うん、
コンビニなどでのお会計だけは避けて通れませんが、気が短いせいもあり待っている時間が無駄だと思ってしまいます、
うん、
お二人はどのくらいなら待てますか？
目的によりますよね。女の子って自分が興味があるものとかだったら、うん、多分本当に1時間半とか2時間ぐらいまでは待てると思うんですけど、
そうですね、
全くその目的をなしとしたものに関しては、はい、あの5分とかが精一杯みたいな、
ちゃんとした得られるものがあるんだったらまあいいかなって思っちゃいますけど、ね、
例えば人気店にスイーツを食べに行きました、はい、超人気で、でも長蛇の列だけど2時間待ちですって言われても多分、はい、それは遊園地のアトラクションこれ絶対乗りたいっていうのと同じで2時間待てるんですよ、
はい、うん、あと女の子はね、結構待ってる間の会話とかして楽しんじゃったりすることもありますからね。
そうですね、一人だったら持たないよね。
一、はい、人はちょっと辛いですね。
携帯いじってたりとかもなんか疲れちゃうし、はい、無理だよね。
ということで、目的によります。
はい、
はい、続きまして、吉田清さんから、
はい、
しましまパンツにはときめかないとのことですが、ヘキルさんはどんなパンツにときめいて履かれるのでしょうか？
パンツじゃないよ、パンティーだよ。
パンツじゃない、パンティーだそうです。
パンティーと言え。
はい、パンティ
ーパンティーは、はい、美しさが勝負だと思っていて、絶対人には見せないけれども、うんうん、私は花の刺繍がしてあるレースのものが大好きです。
女の子ですね。
だって芸術的なんだもの。
確かに、あのソーレースとかそういうのは憧れますね。
もしくは飾りガーレース。
あー、なるほどなるほど。
でもその中での刺繍は本当に美しいものが多くて、はい、飽きない。
おお、なるほど。
うん、
ヘキルさんは芸術的なパンツを履いてるそうです。北ですか？
北ちゃんは？
北ですか？
うん、
北はですね、だいたいユニクロです。
そっか、でも私はね、北ちゃんはね、はい、ブルマが似合うんじゃないかなって思ってるんだね。
待ってください、ブルマはパンツじゃない、パンティじゃないです。
でもあれ見た目はパンツだよね。
まあ、あのゆるいパンツですね。
昔よくあれで体操してたよね。
本当ですね、体育してましたね。
だってあれ本当にただのパンツだもんね、今考えると、はあ、
パンツの上にパンツを履いてるだけ。
ダブルパンツだったね。
あれどうやってもはみ出しますよね、なんか走ったりとか。
そうだよ、
あんだけ激しく動いたら、
うん、なんであれ考え出したんだろうね。
本当ですね、まあ、はい、うん、由来はいろいろあるんだと思いますけど、
でも今の子たちはいいよね、はい、もうブルマ履かなくていいんだもの。
そうですね、だいたいなんか ハーフパンツ。
うん。ちょっと長めのパンツ。うん。だよね。
そうですね。
あの方が、まあ、恥じらいとかね、気にしなくていいね。
まあ、よりスポーティーな感じで、なおかつ、うん、あの、変なおじさん余計になりますね。まあ、あの、今の子だとね、それをそのままスカートの下に履いてたりとか。
あの、たまに電車の中で見るんですけど、はい、意味がわからない。の中になんか変なの履いてるかって思うんですけど、あれは何だろうっていつも思います。
たまにスカートの丈より飛び出してる時ありますね。
そうそうそうそう。え、何？どういうファッションって思います。
はい。というわけで、パンティーです。続きまして。
続いて、はい。
はい。佐藤幸代さんより。
はい。
最近弁当作りに取り組んでいるヘキルさんの得意料理は何ですか？
別にお弁当でっていうのはないですけども、はい、卵焼きがものすごくうまくできるようになったのと、あと普通のお料理だと、トマトとバジルの鶏肉のスパゲッティは週一で作るぐらい好きです。
かなりの頻度ですね。
うん、でも、ま、いろいろお客さんに出したりとかもあるんですけど、一番好評でしたね。
ああ、じゃあ、それが得意料理っていうことですか？はい、
一応皆さんから、すごい美味しいって言ってくださる方がいらっしゃるので、はい、これは美味しいんだな、ということで。
さんのおしゃれ得意料理。
おしゃれではない。けど、好き？作るのが。
まあ、ご自分が好きだとね、ちょっと味とかこだわりますもんね。
うん、うんうん、なんかどうなんですか。はい、
というわけで、椎名さんに聞いてみたいのほか言わせてみたいなどエピソードも含め素朴な疑問質問などありましたら随時番組宛にどんどん送ってください。お待ちしています。以上、椎名さんに聞いてみたいでした。
ありがとう、きたたん。ガールズバンドシンパシーのセカンドミニアルバムトランス状態からさよなら王子様お送りしました。
見たいラジオ。
東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。ここからは番組にいただいたヘキオタを紹介していきます。はい、 まずトレーシーさんからいただきました。恋のあるある会トークイベントお疲れ様でした。久々にヘキルさんに会えるチャンスと思って行ってみましたが、行ってよかったです。トークあり、コントあり、そしてヘキルさんのラブレター朗読ありと本当に楽しかったです。お腹の底から笑うとなんだかとても元気になれる気がします。最近こんなに笑ったことってなかったなって思いました。それにしてもヘキルさんの鋭いコメントにリアクションする佐久間さんやジャスミンさんがめちゃめちゃ面白かったです。そして僕も佐久間一行さんのことを佐久間一行さんだとずっと思ってました。
何がございました？
あとですね、事件、大事件がありまして、はい、イベントの最後の最後の方で感動的なラブレターを読むという私のラブレター朗読があったんですが、はい、その全ての文章を読み終わった後に佐久間一行さんへって書かれたところがあったんですが、はい、そこを盛大に佐久間一行さんへって何のためらいもなく読みました。ごめんなさい。
最後の最後で笑いが起きた感じですね。
で、私本当にずっと、はい、台本とかにも名字しか皆さん書かれてないんですよ。佐久間さんとか、はい、ね、ジャスミンさんとか。だから名前までちゃんとチェックしていなくて、本当にで、その場で渡される原稿だったんですよ、はいはい、でもうすぐ読まなくちゃいけなくて、なんで笑いが起きたのか最初わからなくて、あれ、なんか私なんか変なこと言ったかと思って、それで最後に聞いたら名前が違いますってなって、もう本当に失礼極まりないし恥ずかしかったし、でもうご本人にも本当にすみませんって終わった後に何度も、あ、もう謝りに行きました。でもお優しいから、はい、本当に、いや、僕たちはあれで救われたんですよみたいな、こう逆に良かったですってもうフォローしてくださったりとかして、本当優しい方々だなと思って、
いや、うん、どこに行ってもヘキルさんはヘキルさんだったっていうことですね。
フォローじゃないね、北ちゃんね。
はい、次です。
続きまして、シャレネジュミさんからいただきました。先日告知のあった恋のあるある会アフタートークイベントに参加してきました。本編を見ていなかったのでどんなイベントなのかなとドキドキしていましたが、携帯を使って観客も舞台でのトークに参加できる仕組みになっていて、終始恋愛のあるあるで賑やかでした。甘い話で浮かれた後にヘキルさんがご意見番的ポジションからビシッと時折厳しいコメントをするのがスパイスになってすごく面白かったです。会場の皆さんの考え方を見ることができて、改めて恋愛の価値観って大事だなぁとひしひしと感じました。この夏もたくさん恋が生まれるといいですね。あとこれですね、偶然の一致、
はい、
この方のシャレネジミさんはそのたくさんいらっしゃるお客さんの中からその舞台にいるこうキャストの方々との偶然の一致、はい、同じ恋愛価値観を持った方に選ばれたんですね。でそのことが書かれてるんですけども、偶然の一致で飯田由香さんに当選したのに気の利いたコメントができなくて反省してますと。いや、結構お客さんの一番前に出ていただくので、はい、もう結構恥ずかしいと思うんですよね。
緊張しますね。
緊張されてたんだなと思って、しかも名前間違えられてましたからね。今度は佐久間さんに間違えられて、
佐久間さんが逆に。
はい、でもまあ、いや、でもなんかすごくしっかりされたコメントを出されてましたよ、シャレネジュミさんは。私舞台の上から、あ、私この方知っていますと心の中で密かに思ってます。
認識されている。
おめでとうございますと思ってました。はい、でも来てくださってね、本当にね、皆さんどうもありがとうございました。じゃあ続きまして、岐阜県の佐合幸男さんからです。7月12日放送の456回目の見たいラジオで、私の投稿したお便りの採用回数が100通目に到達しました。
すごい。
すご かわいいですね。見たいラジオは東京 FM のみで放送でしたから、最初の頃は聞けなかったのですが、文明の発展により聞けるようになって、プレシャスガーデンの頃みたいに再び番組に参加できるようになりましたのが5年前です。これからもどんどん投稿していきますね、ということで、はい、ここにその投稿して採用されたおはがきリストというのが、はい、その100通分のリストがここにあるんですが、はい、まあすごいちゃんと全部ね、何をね、どういうお題で書いてあったかっていうのを記録してるんです ね。
佐古さんいつもね、たくさん送ってくださいますから、ありがたい限りです。
本当ですね。もうだからこれの多分3倍ぐらい書かれてると思いますけど ね。もっと5倍ぐらいかな。
はい、はい、いろいろ私がざっくり落としてるやつとか
いや、そうそう、あの時間がなくてね、はい、あの選ばれてたけど、うん、読まれなかったとかそういうのもありますからね。はい、なので本当地道な努力でこの番組に貢献していただいてありがとうございます。これからもね、よろしくお願いします。はい、そして最後です。吉田清さんからいただきました。
はい、
女性たちへ夏二の腕ありがとうございます。以上、ヘキオタでした。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。佐藤幸男さんからのリクエスト、私椎名ヘキルでもっとスイーツを聞きながらエンディングのお時間です。はい、この曲がねかかるとね、はい、夏来たっていう感じがしますね。来たぞえ、もうね、そういう感じですけれども、はい、さあさあ、今週は久しぶりに、
はい、
聞いてみたいでしたが、うん、まあ、やっぱり聞いてみたい、うん、久々に会うと楽しいですね。
そうですね。
うん。
もうね、皆さんね、だんだんね、分かってらっしゃいますから、
ね。はい。
どう返すのかとか。
次は1ヶ月後ぐらいですか。
そうですね。また貯めてやりたいと思いますので、ぜひぜひ送ってください。いつでも全然お待ちしております。
じゃあ今すぐ送ってください。
はい、
お待ちして
ください。すぐ考えてください。
さあ、ここでですね、ライブのお知らせです。椎名ヘキルマンスリーアコースティックライブ、毎月ヘキってやっちゃうぞ。公演日は8月1日、9月5日、10月4日、11月1日の昼夜2回公演。会場は代官山、晴れたら空に豆まいて。チケットの一般発売はチケットボードより随時発売されていますので、詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。そして今回はですね、会場でグッズ販売などももちろん行います。新しいデザインの T シャツとかも ありますので楽しみにしてる方もね、うん、毎回いらっしゃるのでね、そちらの方もチェックしてみてくださいね、うん、はい、お待ちしています。さあ、番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 102-8080、東京 FM 椎名ヘキルみたいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp です。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週もみたいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名のみたい恋のあるある会、またぜひ皆さんと一緒に出演してみたい。たい。たい。いや、お客さんとしても見させていただきたいです。椎名ヘキル、見たいラジオ。この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
スマホでラジコを聴いていたら突然親父が大声を上げた。
おー、その曲懐かしい。